はい、ということで、ハリスさんの反省を今追ってますけど、はい、巨人へ移籍します。もともとそうなんですよ、日ハムの選手だったんで、
はいはい、
日ハムが一番長いんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、はいはい、よくサンデーモーニングとかで、日ハムのキャンプに行ってはでかい顔してるのは
、はい、
で、大谷とかに、いやあ打ち方違うよみたいなことを言ってるんですけど、大谷がもうすごい空返事で、はいはい、はい、はいっていう、
はい、
はい、はい、はいって言ってるの。なんでこの人日ハムにこんなにグイグイ行くのかなと思ったら、OB なんだよね。
OB ですね。いやでも日ハムの選手の中で一番の大物ぐらいじゃないですかね。
そうね。
でしょう。
まあそうだよな。だって野球界から考えてもトップ10に入るからね。
トップ10に入りますよね。うん、
でまあまあその後76年に、はい、長嶋監督が王の前に大砲が欲しいという希望があって、巨人へ移籍しましたと。
ほう、
は
あ、3番打者、
はい、
として
で、そうですね、その後ですね、その、はい、王さんと2人で、はい、2年連続リーグ2位の打率を記録して、はい、親友の王貞治と組んだ OH 法ですね。
出た OH 法。
第1期長嶋茂雄監督時代の2度の優勝に貢献したと。
ほう、
はあ、でね、78年には日本記録となる通算16回目のシーズン打率3割を記録。意味が分かんない
もう一郎ですよね、うん、いわゆるね、今でいう
同年7月24日日本プロ野球名球会が設立され、はい、通算2000本安打記録を満たす張本も入会していると、
はあ、
で、その後まあちょっとロッテの方に移籍して、はいはい、最終的には、通算安打3085本で日本記録であると、うん、自身も通算、はい、最多安打を記録していることを誇りに思っており、
はい、
イチローがたとえ日米通算で4000本安打を記録しても、うん、日本記録保持者は私ですからとコメントしているが、その理由としてメジャーリーグの野球は日本の野球よりもシーズンの試合数が多いから、イチローの通算安打は参考記録にしかならないことを挙げていると。
奇弁
です。奇弁です。
そうです試合数が多いから、それは打てるチャンス多いだろうみたいな話ですけど、狙って打てないですからね、
うん、
まあまあまあ、それはそれとして、でも日本で一番、日本プロ野球界で一番打ったのはワシヤ
と。ワシヤと。
はい、
で、実際選手としてどういう選手だったの、まあ、さっきからすごい打ってる打ってるって言いましたけれども、はい、まあ、とにかくあれですよね、右へ左へと自在にボールを打ち分けて、
はい、
なんか通算 RCWIN 結出度、なんかこれいい感じの、いい感じの数値。
最近そういうなんか耳慣れない、
そうそう、なんか最近そういうの増えたよ、ね、その結出度数値では王貞治に次ぐ歴代2位の数値を記録するなど、打撃面にという歴代屈指の成績を残した。猛打賞も、猛打賞で1試合に3本ヒットを打つことですね、
はいはいはい、
歴代1位の251回を記録してる。
とんでもないな。なんかあれですよね、なんか長打率とな
んかそういう、そういう、
そういう、そういうなんかですよね。
でね、これすごいなと思ったのは、
はい、
通算よ、
通算
だって20年ぐらいやってんだよ、はい、20年ぐらいやってて通算でトリプルスリー、3割300本300盗塁を達成してるんです。
あ、通算でね、はいはい。
だって山田哲人が2年連続トリプルスリーですげえすげえって言われてるけど、あいつ多分通算でトリプルスリーいってないよ、
はい、いやそうでしょう。
だけど20年やってる通算がトリプルスリーなんだ
よ。とんでもないですね。
で、通算3000本安打以上と合わせれば史上唯一のクワドラプル3である。
クワドラプル
3よくわかんないけど、
はいはいはい、あの3がつく記録が4つ並んで
る、ね、う
ん、
そうそうそう、
はあ、
で、毎年打撃部門で上位に位置してたが、本塁打王と打点王のタイトルは一度も獲得できませんでした、特に野村克也にタイトル争いで負けたことが多いと。
なるほどね、
やっぱ野村さんがいたんだよな、ずっとホーム
ラン打点はね、
うん、
強いですから。だって野村さんって2位でしょ、王さんに次ぐ。
そうそうそう、ね、でも多分野茂さんとちょい下ぐらいなんでしょ、
はははは、
打率とかほぼほぼ横ばいで。
そうかそうかそうか、はいはい。
これで、あとこれ素晴らしいエピソードだなと思ったのは、
はい、
打席に立っている際、張本先生が打席に立っている際、はい、一塁ランナーが盗塁すると激怒したと、
は
い、なぜか一塁にランナーがいる場合、一塁手が一塁に張り付いた状態になるため、 1、2塁間が広くなり安打が出る確率が高くなるからだという
自分がヒットを打ちやすいから
自分がヒットを打ちやすいからあの盗塁をすると
わざわざ走らなくても俺が進塁させてやるから余計なことすんなんじゃないん
だ、違う違う違う、
ヒットを打ちたい
また打席に入るときには凄んだ表情で相手投手に向けバットを継ぎ出す仕草をよくしていたと、
ヤクザだヤクザ、
当時は投手を威嚇するためと言われていたが、はい、後に本人はあくまでも両サイドを見分けるための目安だった、
絶対嘘だよ、
と嘘を言う完全にメンチ切ってますねはい、で、また当時ですね、まあ、前世紀ですけれども、はい、近鉄にいたブルームっていう選手がいるんですよ。
ほうほう。
あのそいつもむちゃくちゃ打ってて、
はい、
そいつがですね、いろいろセーフティーバントのコストが教わったら、おいい感じだと、
はいはいはい、
でこれにより張本自身は、セーフティーバントは21回試みたセーフティーバントのうち20回を成功させたという、
すげえ、
それはすごいですよ。
まあまあ足もありますもんね、うん、
で1970年当時のシーズン最高打率記録を樹立した際も最後の打席でセーフティーバントを決めているとこの辺がいいですよね。しかし当時のマスコミからホームランも打てるバッターがなぜバントで打率を稼ごうとするのかという批判を受けて対応はしなかったと。さすがにね、対応はしなかったですね、大人なんですよやっぱ
まあまあまあまあ。
でそのことについて後年張本は、はい、なぜセーフティーバントを対応して4割打たなかったのかなと後悔してるんですと、ね、
バントならいくらでも打て
た、そうバントだったらいくらでも出れた、4割いけたんで多分
足早いから、
うん、でもこのバントの技術をムネリンとかに教えてますからね。
ああそうなんですね、
はい、
あじゃあ今の球界にも
行き着いてる。そう、
はあ、すごいすごい。
で、はい、もういい話ばっかりですよ。現役時代、
はい、
天才または、運と呼ばれたことに、対してある日突然バッティングの才能が目覚めるなんてことは絶対にないと、反響欄になってバットを振って振りまくった人だけに打撃の極意というものは見えるんですと語っていると。
あ、
根っからの根性論ですね。
根性論ですね、
キャンプなどでも張本は布団の横にバットを置き、夜もたびたび起き上がって素振りをしていたという。山崎正幸は張本とキャンプで相部屋になった際に、張本が毎夜寝ている自分の数十センチ上で素振りを繰り返すため寝るに寝られず睡眠不足になったというと。
かわいそう。
またあれほど不気味な風の音を聞いたことはないとも語っていると。そりゃそうだよ、寝るに寝れねえよ、目の前でブンブン振られたら。で、はい、まあ、打撃の話もしましたが、実はですね、まあ、守備はね、
はい、
まあ、下手っぽかったんですよ。
まあ、さっきの、ね、話もありましたけど、万歳してる。
で、はい、まあまあ、正直ね、まあ、その火傷の影響もあって、
あ、はい、
一貫して思いの守備ができなかったらしいです。障害のため右手が完全に開かなかったため、特注のグラブで守備を行っていたと、
はいはい、
でイメージとしてはあんまりうまくないんじゃないかっていうイメージが植え付いてるらしいんですけれども、
はい、
実は、1964年から67年、24から27歳の4年連続この最盛期ですね、
はいはい、
は、非常に守備率みたいのは高いそうです。
へ
ー、だちゃん とやりゃできたんですよね。
ほうほう。
で最後の方は晩年はねちょっといまいちだったらしいんですけれども、
はいはい、
当時長嶋監督に失策の理由を聞かれた時には、あれは空中イレギュラーですと答えていたという空中で勝手に球が曲がったと、
はいはいはい、
俺のせいじゃないとい
やいや認めないですね。
いや素晴らしいですね。
はい、
はい、ということで、はい、もうちょっとこれお話しますと、幼少期ですね、はいはい、
ああちょっと過去の話
もありますね、はい、ちょっと戻しますけれども、
はい、
先ほど言いましたけど、この基本的にこの右手が動かないということは、
はい、
野球を本格的に始めては誰にも見せないようにしてたらしいです。
ああそうですか、
はい、でただ川上哲治にだけ、
うん、
川上哲治さんですね、はいはい、V9 の川上先生
です。 V9 の時の監督ですよ、
はい、
巨人の星でもおなじみ
で、現役引退後の座談会で右手を見せたが、はい、川上はよくもそんな手でと、涙を流しながら絶句していたという。
へ
ー、本当に調子悪かったんでしょ。
ほう。
で被爆者であることをそしてずっと隠していたと、思い出すのは怖くて野球に没頭しバットを振り続けることで当時の記憶をこの片隅に追いやってきたというと。しかし2005年頃、つい最近ですね、10年ぐらい前、
は
い、原爆の落ちた場所を知らないとテレビ番組で発言した若者に怒りを覚えて、いや合ってますよそれ被爆体験を語り始めるようになったと、
うん
うん、あ、
いやそれ語り継いでいかない
と、語り継いでも、はい、その後多くのメディアで被爆体験を話していると。
ほう。
でも、もうやっぱり非常に得意な人ですよね。で、はい、現役時代の話にちょっと、また戻りますけど、
はい、
1980年ですね、落合がまだ入団当時 したぐらいですよ、世界の落合が、
はいはい、
得意な打撃フォームを、張本のみ素晴らしいこのままのスイングで打てると絶賛。
へ
ー。その後落合は三冠王に3度輝けたが、当時から張本のみ落合の非凡な才能を見抜いていたことは証明された形となると、
はあ、
そして現役時代ですね、先ほどもお話した通り、はい、毎日午前3時または4時に起きバットを振り、引退するまで、子供とは別の部屋だというと。
なんかね、なんかの表紙に当たったら大変ですからね。
そう、大変です。張本はスポーツ選手で、豪気豪快強気の人が大成功した例は少ないですと。やはり臆病で繊細でも神経質な人の方が成功しますと。一郎、落合、長嶋、王貞治、金谷もみんなそういうタイプと。豪快に見えているだけで陰では毎日コツコツ努力していますと。
ほう、自分もそうだって言いたい。
そうですね、俺も毎日やってたよと。
いや、そうでしょ。
いや、3時に起きて、
努力はしてますけど。
で、野球選手で一番大事なことは自分を疑うことであり、たとえその日に4打数4安打を記録したとしても、うん、まだまだだと思って常に自分を疑うことが大事だということの胸を述べていると。
は
あ、いいです、いい話ですね。と、そして単打狙いでありながらホームラン数が多いことからも分かるように、
はい、
腕っぷしが強く、中学時代に練習場の奪い合いで一級上のサッカー部のキャプテンを瀕死にさせたことがある。
それ知られたらまずいやつじゃない。
中学時代から高校生を超えてヤクザのチンピラと喧嘩をしてたと。現役時代は野球はルールのある喧嘩だと話していると。
完全に戦争を体験抜けてないですよ、それ。
そうですね、気象など気象の激しい一面があり、以下のようなエピソードがあると、
はい、
土橋正幸は、はい、自分より5歳年下の張本にマウンドでもたもたしているとどやされたもんですと話していると。エモさんですね、エモさんが、エモヤンが阪神に在籍した時、
はいはい、
読売ジャイアンツ戦で両軍選手入り混じって乱闘になった、グラウンドに出たエモトのところに張本が近寄ってきて殴られるかと思ったら巨人のある選手を指さしてあいつを殴ってやれと言われたと。
よっぽど気になかったん
ですね。よっぽど気になかった、
普段から。
愛子武ですね、ロッテ時代ですね、
はいはい、
ロッテの選手が乗ったバスがヤクザの車に道を塞がれたことがあり、張本が一人でバスを降りて怒っているヤクザのところへ行くと5、6分ほどで肩をつけて何事もなかったようにバスへ戻ってきたと話していると。
何やったんだよ。
何を話したんだ。5、6分でヤクザの車、何事もなかったかのように。そして野村克也が、永遠のライバルですね、はい、野村克也が用いた囁き戦術に数々の打者が悩まされていた頃、
はいはい、
野村は張本にも例外なくそれを行ったと、
はい、
それに対して試合で張本はわざと大きな空振りをし、うん、野村の頭をバットで殴ったと。
実際にぶん殴ってたんですね。
その後野村は張本に対して囁き戦術を行うことはなくなったと。素晴らしい、
素晴らしいですね。
名エピソードですね。
痛快エピソードですね、
はい、
世界痛快伝説ですね。
退場処分を受けたことは一度もないが、
マジですか。
日ハム時代と巨人時代にそれぞれ1回ずつ警察の取り調べを受けて、
おい、さらに
退場処分より上だよ。
はい、
はい、まあまあちょっとこれはちょっとあれなんですけど、まあ取り調べのうちのなんか巨人時代のやつは、まあ、冤罪です、これは。
あ、冤罪なんですか。
はい、広島ファンが詰め寄ってきてみたいな感じらしくて、広島出身なのに巨人に行ってみたいな。
ああ、なるほどね、
はいはい、なんで巨人、ね、そうそう、広島も調子悪いのにみたいな、
江藤ぶち殺すぞ悪い
みたいな、感じです。
はいはい、
でまあここはまあまあまあまあ、まあ、ただ言ってもね、やっぱり気の優しい いい親父なのかなと思いましたら、
はい、
プライベートでは傷害罪で現行犯逮捕されてます、
ね。いや、完全に人殺そうとしてるじゃないですか。
はい、車を運転していた張本がタクシーとぶつかりそうになり、張本はタクシーを蹴り上げて出てきた運転手に暴行を加え、1週間の怪我を負わせた。
1週間の怪我。
はい、後続車の飲食業の男性2人が、はい、仲裁に入ったが、張本はこの2人も殴って1週間の怪我を負わせて検挙されと。
暴れん坊だな。
現行犯逮捕です。
これに、まあ、しょうがない。
しょうがないですね。
最初もしょうがないですね。
はい、ワンちゃんとの関係ですね。
あ、王貞治。
はい、はい、プロの同期でもあり、OH 法王貞治との、はい、プロの同期でもあり同学年、はい、いや、同い年ですね。
あ、同い年だったんですか。
互いに羊、日本以外の国に、まあ、ワンちゃんも頼むんですからね、
うん、
巨人時代には共にクリーンアップを経験した王貞治とはプロ入り当初から親友同士であると。新人の頃は張本の広島の実家に王が泊まったこともあると。
ほう、
それぐらい仲が良かったと。 で、王が長年の低迷を乗り越え、監督として福岡大平ホークスを悲願の初優勝に導いた、際には、
はい、
今までワンちゃんをバカにしてきたやつはみんな坊主になって謝れと言い放ったと。
いや、
また雑誌の企画などでプロ野球最強打者という質問には、はい、いつも王を挙げる彼ほどの実力を、王を挙げるほど彼の実力を認めていると。
あ、
自分じゃないと、ワンちゃんだと、
あ、
最強はと。
ああ、そこいいですね、
うん、
そこは謙虚なんですね、
はい。
あ
で、巨人軍は実は、まあ、割れるってわけじゃないけど、巨人を出されそうになった時も、
はいはい、
巨人軍の農会の席で、実はそれまで一回もフロントに意見したことがなかった王貞治がですね、
うん、
当時オーナーの勝力徹、これ勝利
マス太郎
の息子ですね、
息子ですね、はいはい、
張本君に巨人で3000本安打を達成させてあげてください、
うん、
と張本の巨人残留を必死に直訴したと、
はい、
この王の発言に勝力は、王君どうしたんだ、酔っ払っているのかと驚いたが、王は、いえオーナー、私は酔っていません、お願いですと迫ったと。
気の抜けたこと言いや
がって。張本は思いがけない展開に感動のあまり泣きながらそれを止めたというと。それ後年、それ以降ワンちゃんに対してはどんなことがあっても絶対服従と誓っていると語っていると。
へ
え、もうこのエピソードを聞いてから、はい、あの王貞治とはもう言えないですね、ワンちゃんですね。
なんで何々しくなってるんですか、おかしいでしょ。長谷さん別にワンちゃんって言えない
でしょ。いや、ワンちゃんすごいよ。
ワンちゃんはすごい得の高い人物ですけど、
ね、さらに2009年、はい、ワールドベースボールクラシック WBC ですね、
はいはい、
クラシック監督にはワンちゃんしかいないと主張し、ワンちゃんに対しても胃がん手術を終えたワンちゃんに、
うん、
何かあったら私があんたの面倒を一生見るからとまで伝えたというと、
は
あ、あしかし2009年は原辰徳監督で
そうでした
、
はい、だけど、
はい
はい、
で、メジャーリーグベースボールやギネスワールドレコーズに対して、ワンちゃんが放った868本の本塁打記録を正式な世界記録として認定するようにテレビに出演時にたびたび訴えていると。
ほう、
それぐらいワンちゃんリスペクト、ワンちゃんリスペクト、
ワンちゃんリスペクトですね、
はいはい。で、はい、実際、まあ、あの先ほどもお話ししたように在日韓国人ですから、まあ、張本はプロ入り前はもとより幼少期から在日韓国人を隠さずに名乗っておりますと、
はいはい、
日本に渡って、まあ、当時は日本語を話しかつ日本語名も名乗っているため張本が日本の人間だと思う人も多かったですが、現代では自らを在日韓国人と明かすものが増えてきているが、張本の時代には初めから、在日韓国人だというふうに公表した人間は極めて稀である。
まあそうですね、うん、和田アキ子とかもね、アッコさんとかもね、
まあまあまあ言い出したらね、
随分後になってたんですからね、
う
ん、
まあそれがどうこうっていうのは別にあれなんですけど、はい、同胞のプロレスラー力道山は張本を可愛がり、
うんうん、
力道山が東京にいるときはいつも ついて回ったと。力道山のパシリをしてたんです、ハリ、うん、さんは
完全にもう用心棒じゃないですか。
張本は力道山が好んで掴んだ闘魂という言葉が好きで、一時は色紙に書いていたと。
ああ、そうなんですか、うん、あ、猪木よりも先なんですかね。
そう、 そうなんですよ、ここにも書いてあります、日本プロレスの道場で、バーベルを使った筋力トレーニングをハリさんはしていたと。
ほうほうほう。
当時はアントニオ猪木はまだもやしのような体であったため、張本が一番力が強かったと。
へえ。
力道山の課す練習は過酷で、金田長一も呼ばれてジムへ行ったが、あの金谷が3日で辞めたというと。
ほうほう。
あ、だから力道山にも顔が利き、
当時からやっぱりボディービルディングの肉体改造の、ね、やっぱり元祖清原じゃないですか、
うん、
元祖清原だったり、あの金本兄貴だったり、
そういうこと
ですね、近い存在ですね。
韓国の野球界にも多くの支援を行いました。長嶋茂雄は、僕は、ハリさんが韓国プロ野球実現のために努力していることに対してかけながら拍手を送っていったんですと韓国政府の要請を受け、
うん、
ハリさんの仲介で1980年1月韓国ソウルで野球セミナーを行った、当時韓国球界の主砲、と言われた主砲と言われ、後に中日ドラゴンで活躍したソン・ドンイルもハリさんの前では直立不動だったというと。
ソン・ドンイル懐かしいですね、
まん丸のやつですね。
はいはい、いました、いました。
はい、その一方、韓国球界に渡った在日韓国人が通過儀礼である兵役の義務を果たしていないことを理由に差別を受けてしまう、負の問題にも切り込み、
うん、
韓国プロ野球のシーズンオフの関係者会議に、我々在日韓国人は韓国の言葉がわからないと誰が言ったんだと、じゃあ日本で生まれ教育されて習う機会がどこにあると、喋、
うん、
れるわけねえだろと、はい、それを反チョッパリ反日本人だと言った人のやつの顔が見たいと、うん、 お前たちよく帰ってきたな、ずいぶん苦労したなと応援してくれるのが普通なのに、
はい、
日本でのうのうと暮らしやがってと、我々は苦しい思いをしたんだなどと冗談じゃないと、あなた方は小さな国一つ守れなかったじゃないかと、しかも真っ二つに切られたと、切られてと怒鳴り込んだことがあると、もうイムジン川が聞こえてきますよ素晴らしいですよ。
いや、結構きついですね、はあ、
いやいや、ま
あ、でもその通りですよね。
もう本当に、あと実際この韓国プロ野球を立ち上げてでも晴れたんだからね。
ああ、すごい偉人、
偉人ですよ。で、まあ、ただ、この前まで阪神にいました、
はい、
あのソンドンユリュウ、あ、ソンドンユリュウじゃないですオスンファンですね。
オスンファン、
はい、オスンファン、2年連続セーブ王のオスンファン、韓国出身のオスンファン選手に対して、
はい、
広島のクレって書くんですよ、オのことを。
あ、はいはい、
それ何となく分かるじゃないですか。
はいはい、分かります分かります。
2年連続セリーグセーブ王で、
はい、
同じ韓国人ですよ、
うん、
同胞の人を2年経ってから、
はい、
クレって呼んでましたね。
いや、広島県民だから、
ね、あ、そういうなっちゃうのかな、うん、まあ、しょうがないのかな、
ゴーって呼ぶならまだし
も、うん、クレって呼んでましたね、はい、で、そしてみんな大好きですね、
はい、
1982年より、
はい、
TBS の、サンデーモーニングのスポーツコーナーで、
はい、
大沢啓治とともにレギュラー解説者と出演している、
ほやほんとね、
はい、ということですね。サンデーモーニングのところがあるんですけども、
はい、
まあ、この前も話しましたけど、
はい、
週刊ご意見版で憤りを感じるネタには勝つ、素晴らしいネタにはあっぱれを与えるご意見版としてレギュラー出演しているが、偏った論評や配慮に欠けた発言が多いことで言うねいや、そういうこと言うな、
まあまあ、みんな知ってますよね、はい、
でノムさんですね、あの、引っ張られたノムさんはですね、
はい、
朝の番組でいろいろ言ってるけど彼に選手を批判する資格はないですと、本当はバッティングだけしか興味がないの、キュビはね、いないも同件お前が人のこと言えるのかといつもテレビ見ながら僕はね文句言ってるよと、
唐突に物まね始めてよね戸惑うんでちょっと、
はい
はい、
で最近のことが載ってるんですけど、三浦知良の引退勧告、
はい、ああ言ってましたね、
はいはいはい、2015年4月12日放送分では、
うん、
J2 横浜 FC の三浦和選手に、カズハンには悪いけどもうやめなさい、 J2 はプロ野球で言うと2軍だから話題性がないと引退を促す発言をし、その直後司会の、関口博士、かっこ広志ですね、今カズファンから、わーわーと電話来てますよと苦笑されるも、張本は電話が鳴ってもいいんですよと自身の発言を訂正することは全くありませんでした、これに対し J2 を野球で言えば2軍と表現した点などについてはネット上では張本に対する批判の声が相次いだと、まあね、それは分かります、
はい、
で一方この件をネット上で知ったカズ三浦、そういうふうに、そういう人にあの張本さんに言われるのは光栄ですと、激励と思って頑張ります、もっと活躍しろと言われているんだと、引退しなくていいと言わせてみろという思いで言ってくれたと思ってやりますと好意的に捉え、また少年時代張本の姿をテレビで見て独特の構え方で王さんと組んですごく活躍したのを覚えていますと振り返ったと、
はあ、
勝つの方が大人ですね、大人キングですね、
キングトップが高い
でキングの、
はい、
キングこのキングの反応に対してハリさんは翌週の放送であっぱれあげてくださいと叫び、会ったことも話したこともないけどどこかで会えば食事はご馳走するかと褒めたたえましたと、
ちっちゃいな、
ちっちゃいな、すぐ手のひら返すんですね、はい、
そう、まあ憎めないですけど、
はい、
はい、
だから結局、まあでもそういうふうに、はい、でもこの前もね点決めたんですよね、カズが、
ほうほうほうほう、
で J2 ですぐ点決めた時にもう大やっぱれを出してましたね、
あ、大やっぱれ、あ、もうカズに対しては、
はい、
人情に心がね、
うん、
動かされるんですよね、この人ね、
でまた去年ですね、8月リオ五輪の男子卓球シングルで3位決定戦に勝利した水谷選手が試合直後にガッツポーズし、
はいはい、
床に仰向けになり大の字ポーズで、
うん、
銅メダル獲得の喜びを表現する映像が流れたと、
はい、
張本が大変厳しい表情でスポーツ選手の先輩として卓球の水谷にねと切り出し、あんなガッツポーズはダメだよと、いけないと喝を入れたと、手はね肩から上に上げちゃダメなの、やっつけたという態度取っちゃダメだと、この国は礼に始まって礼に終わり、やはりガッツポーズは肩の下までとコメントしました、しかし関口かっこ広志が、
はい、
だけどどこまでって嬉しい時はこうね手を高く上げてガッツポーズをやりますよと話すと、
はい、
張本はワンちゃんなんかはホームランの世界記録達成した時も相手のことを思って決してやりませんでしたと、これはエチケットだからと礼を挙げ一つ注意しておきますと結んだと、
はい、あれ王さんがホームランの時にこうやってるなんかね ちょっと小さく万歳してる絵浮かびますけどね。あれ、
この騒動に対しネット上では上記のワンちゃんのホームラン世界記録達成時に張本自身が飛び上がり拳を突き上げていたことからどうなってるんだという問い合わせが殺到し、散
々叩かれた、
散々叩かれたんですが、水谷選手はあれだけの力がある、強くなればなるほど負けた人の健闘をたたえないといけないと、それが日本人です、スポーツマンの美徳なんだからと勝つの真意を語り、ハリさん自身も通算3000安打を本塁打で飾った際に思わず帽子を掘り投げてしまい、後で恥ずかしくなって相手投手に謝りましたと苦い過去を明かしましたと、はい、その後、はい、男子卓球団体で水谷は日本勢が決勝進出を決めたことについて、うん、あっぱれ、努力の賜物でしょうと、金メダルを取ったら大あっぱれだよと、その強さを東京五輪で続けてほしいというふうに称えたと。すぐ仲直りしますから。
結構簡単に覆しますよね。まあでも、あとちゃんと反省するのはいいです
けど、いや、ちゃんと謝るから偉い、ね。まあ、
でも言いたいだけなんでしょ、最初のやつは。その、
そうかかるのは。そうそうそう。
まあ、老害じゃないですか。
老害じゃねえよ。言ってることは合ってる
よ。合ってますけど、
そしてあれですよ、ハリさんといえば、
ハリさんといえば
俳優としても、
え、知らない、
出てます、いろいろ。
何出てるんですか？
東映フライヤーズ、東映ってものの映画のあれですから。
そういえば柳野さんとかね、もともと東映フライヤーズピッチャーでしたよね、あのピラニア軍団の、はい、
いろいろなね、あの V シネ出てます。龍馬が行くとか、新春ワイド新時代劇とか出てます。新選組組長近藤勇役で友情出演したこともありますと。
マジっすか。
そして、
はい、
新庄君大好きな、
はいはい、
東映つながりで菅原文太と付き合いがあり、
ほうほう、
仁義なき戦いの菅原文太の広島弁ゼリフを指導したとも話していると。
まあ、本当にあの広島弁ゼリフを指導したのがあのハリさんなんですか。
ハリさんいなければできなかったんです、この仁義なき戦いは。
言ってるだけじゃないですか。本当に
根拠あるんだ、ウィキペディアに。
いや、まあ、広島出身ですしね。いや、それはそう言われたらそうなのかもしれないですけど、だって野球で忙しいのそんな時間あったの。まあまあまあまあ、まあ、そうですか、
ということで、ね、皆さんだいぶ分かってきたし、このハリさんの素晴らしさが
分かりました。もう長々と、
最後にですね、はい、これちょっとネットに載ってたんで、まあ、はい、これちょっと言いたい、これを抜き出したいと思います。はい、張本さんの、
はい、
偶性言葉ですね。
偶性って
なんですか。偶性、素晴らしい
偉人。偶の音も出ないほど聖人。
うん、偶の音も出ない聖人の行動。
はいはい、
で、これの1番から9番で締めたいと思います。
9個あんの？一回トイレ行っていいですか？長いでやだな。はい、
韓国人に差別されたにもかかわらず、
はい、
韓国野球のために尽力して多くの支援を行うと。
はい、
はい、
そうですね。
1番、
はい、
2番、イチローは正々堂々と勝負してもらっているから、バレンティンにも正々堂々勝負しろと発言。
はいはい、
これバレンティンが60本打つ時ですね。
ああ、ありましたね。はい、
落合の3番、落合のホームを監督が評論家酷使する中、このままのスイングで打てると絶賛、はい、これは言いましたね。
言いましたね。
はい、4番、
はい、
4番、韓国プロ野球の会議で在日差別について怒鳴り込むと。
ほう、
これもありましたね。
ありましたね。
はい、5番、
はい、
胃がん手術を終えたワンちゃんに向かい、何かあったら一生面倒を見ると約束と。
あ、男気ですね。
素晴らしいですね。
はい、
6番、ロッテのバスがヤクザの車に道を塞がれると、一人でバスを降りて数分で肩をつけて帰ってくると、
はいはい、
7番、父親や娘を亡くして苦労した母親に広い家をプレゼントするために頑張って野球選手になると
。ありましたね。
はい、8番、朝鮮人の友達をいじめる広島の子供たちに立ち向かう。
ああ、ありました、ありました。
9番、
子供ね、
はい、ここやっぱすごいですね。9番、ピッチャー、はい、やけどで右手の指を3本失ったり、被爆して自慢の姉を失うも、
はい、
必死に努力して野球選手になり、レジェンドになると。
9個。え、今までのそれおさらいってことですか。
おさらいです、最後。
あ、びっくりした、全部聞いたことあると
思って。いや、でも全部それをまとめて。
ああ、びっくりした、デジャブかと思った。いやもうあえての
涙が止まらないですね。
あ、素晴らしいですね。波乱万丈ですね、いつ見ても。
いや、本当に。でももうね、76なんで、
まあそうですね、
あと数年で死にます。
死にますね、確実に。
だから本当に今のうちにサンデーモーニング、みんな、
はい、
しっかり見ておいて、あ、張本さんがこういうふうにおっしゃってる。
あ、まあ、そうですね。大沢親分も何年も前にいなくなって、
うん、
張さんですね。
張本さんの言うことは全て正しいですから。
はあ、
そういう、この今の話を聞いた上で見るサンデーモーニングと全然変わってくると思うんですよ。ただのジジイが何か言ってるじゃなくて、
はい、
あの、
はい、
鈴さんが、
あの鈴さんが
何か言ってると思えば、みんな許せるでしょ。
スさんならね。
境遇は一緒なんだから。
境遇は一緒ですけど、でもスーシャンじゃないんだもん。
いやいや、ただジジイなだけだって。
ジジイですし、すぐ喧嘩売るし。
いやいやいや、本当にこいつはすごいんだって。
いや、すごいのは分かりましたよ。でもスーさんじゃない。
いやいや、スズさんなんだって、これは。
スズさんだと思って。
スズさんだと思って見てください。ね、非常にね、柔らかな心で見れる。
柔らかな心。
はい。
はあ。この世界の片隅
に。だ、多分ワンちゃんに対しても、はい、多分この世界の片隅で私を見つけてくれてありがとうってこの人は言ってますよ。
世界ってセリーグのことです。
セリーグ。そうそうそう。
ちょっと最初パリーグから始まって最後パリーグでしたけど。
セリーグ引っ掛けてね。
ね、巨人での数年間はね。はい。はい、なるほど。よくわかりました。
名人物ですね。
名人物ですね。偉人。
偉人。
昭和の偉人。
昭和の偉人です。
はい。
はい、
もう驚きも大のき20世紀で必ず取り上げられるべき人物です、ね、
そう、だもっとただのジジイだ、うるさいジジイだみたいな風にみんな思ってますけど、うん、とんでもないんだから。
あ、
だってこいつに勝てるのイチローしかいないんだよ、今野球界で。
そうですよね。
だって筒香だ、うん、なんだ
山田とかね、
山田とかもう全然可愛いもん
だよ。全然まだひよっこですからね。
ひよっこです、
ザハリさんに比べれば。
はい、
はあ、
ということで、
今日は踏まえつつ今年のね、
はい、
ドレスも
見てもらえればなと思いますので、
ハリさんを超える逸材が今後出てくる
かもしれませんから、はい、サンデーモーニング見てみてください。
はい、日曜日が、
はい、
TBS チャンネル、
はい、
朝、はい。てなわけで告知、
はい、
はい、世界痛快ですミルクブレイクというですね、我々が所属します東京ミルクホールの、月一トークビートございます、はい、はい、次が2017年4月23日火曜日、
はい、
はい、場所は、池の上、京王井の頭線ですね、
はい、池の上の下北沢の近くです、
はい、下北沢の1個前ですね、
はい、
1個隣か、はい、バーガリガリというところでですね19時15分から開始でございます。一応ね19時から会場になってますので、
はい、
はい、ご予約の上、お越しください。1500円チケット代プラスドリンクみたいな感じです。
はい、
はい、茶色いプリンの鈴木拓郎さんというですね、コンドルズのダンサーでありそして演出家でもあるというですね、方に来ていただきまして、まあちょっとね我々ちょっといじっていただくという、
はい
はい、感じになってますんで、はい、衝撃場ファンの方も、そうでない方もですね、
はい、そうですね、あの新庄ちゃん松に会えるのはここのイベントだけなので、
はい
はい、ぜひちょっと会いに来てくれて嬉しいなと思います。
います、
はい、はい、
続きましてですね東京ミルクホールの、正式復活再始動がですね決まりまして、9月公演で、カスカビアングラフィティ過去仮という、目でやらせていただきます。9月13日水曜日から18日月曜日まで、場所は、早稲田のですね、スペース早稲田という、小劇場でございます、はい、詳細また出てきましたらご連絡をお伝えいたしますのでですね、予定を空けて待っていていただければと思います。
はい、
はい、続きまして、あれですかコラボ企画、
おー、はい、やる
コラボ企画、
コラボ企画がやると思いますので、
は
い、
番組名も不正ですか、まだ
まだちょっとあるね、あ、まだ早いかな、
またねコラボ企画やらせていただける、はい、ということですね、
はい、
はい、まあちょっとね内容等々、
はい、
判明というかね発表になりましたらお伝えしますのでお待ちください。
はい、
はい、ちゃまさんの方
が、はい、私の方がで勤めております、TMS、の方で、はい、ではですね、はい、映画映像業界で働きたい人たちを募集しております。4月生まだ募集しておりますので、
まだこれから大
丈夫ですか、はい、全然まだ間に合いますので興味のある人はぜひどしどし来てもらえればなと思います、はい、
ゴールデンウィーク明けでもいいですか。
ゴールデン
あー助かる。今でもこれ配信時期を考えると結構
ゴールデンウィークぐらいだよね。
カツカツっすね。
ちょうどゴールデンウィーク明け OK でしょ。
OK
でしょ
だそうです、
はい、なので、はい、ぜひちょっとねこういう業界で勉強したいなっていう人は、はい、まあ、今回のねポッドキャストのお話もそうですけれども、はい、こういうことを授業でやったりとかもしますんで、
ほうほう、
はい、興味ある人はぜひね来てもらえればなと思います。
なるほど、
はい、
はい、お待ちしてます。では、お便りをちょっとご紹介したいと思います。
はい、
はい、埼玉の大沢さんいつもありがとうございます、
はい、
はい、埼玉の大沢です。ちゃんまさんありがとうございます。葉っぱ届きました。刺身のバランのようなものから持っていたら、ね、厚みのある葉っぱで驚きました、
はい、
過去初めて見ました。一緒にいただいた映画のチラシ全部にサインが入っていて大変だったと思います。追伸、うちの奥さんは星野源のファンなので地獄でなぜ悪いのチラシに大変喜んでいました。
ああ、いやいやいやいや
いや、
さすがにね葉っぱだけじゃねえと、はい、
あの何でしたっけ、プラスチックの葉っぱが刺身に入ってたって話、ね、
そうそうそう、で、 いろいろ整理したチラシ、映画のチラシがいっぱい出てきたんで、
はいはい、
そちらを送らさせてい
ただきます、はい、ご丁寧に一枚一枚サインを、
はい、
ああそうですね、嫌がらせですね、
嫌がらせだねあのチラシに名前が書いてあるともう売れないからね、
まあ、まあ別にチラシを売る人はわざわざいないと思いますけど、
でも俺中学の時に、はい、あれだよ、金がなさすぎてマイケル・ジャクソンの CD を売りに行ったの、
はいはい、あ CD を売れるでしょ、
うん、そしたら300円って言われて、
はい、
いやちょっと待ってと、
え、
はい、これお前めっちゃいい CD やぞと
でも世に出回ってるんですもん、
うん、他と思って、
はい、
次の日に CD, の CD にマイケル・ジャクソンっていうサインを真似して書いて、
はいはい、何やってんすか、
持ってったの
落書きじゃないですか、
ゼロ円って言われて、
いや価値なくなってんじゃないですか
そう、って言って、本物っすよって言ったの
本物なわけねえだろ
ちゃんと明星に載ってたんだよな、マイケル・ジャクソンのサインがそれを真似して書いた
時代っすね、
だけどもうなんかね、書いて、本いくら本人のサインでも、もうなんか書いてあった時点で価値がなくなるんだ、
あなるほどね、
はぁと思ったんで、大沢さんすいません、あのそのチラシ寝かしとけば、
はい、
多分1枚50円ぐらいで売れたかもしれないですけど、将来
いや
全部ゴミです
記念になるでしょう別にね、はい、
はい、
だけで別に何でもね、
はい、
言ってもらえれば何でも書きますのでね、
はい、
はい、またよろしくお願いします、はい、続きまして全員に浩二さん、ありがとうございます、メタル漫画を気に入って何度も聞き返したら博士の本当に申し訳ないが刷り込まれてて、先日テレビでやっていた辛坊治郎さんの救出劇の再現 VTR に極めてシリアスな文脈で本当に申し訳ないが出てきた瞬間 笑いが吹き出して家族に変な目で見られたけん、
ああそれは申し訳、本当に申し訳ない、
こちらこちらはこそ本当に申し訳ないです、はい、続いてまた、全員浩二さんですね、この世界の片隅に誰かが言ってたからって見るのはダメ、でも見るべき、俺はお二人が言ってたから見ることにしちゃいます、ただし理由は本作と一緒に Z 級映画も取り上げる権威のない配信で紹介されていたからとします、前日の誰かは権威的なものと判断したからですということで、
まあ、権威のない配信、
権威のない我々が言うことだから、
見に行ってもらう、
まあ、見に行こうかと、
そうですね、ハリさんが出てくると思えば見に行きたくなってくるんじゃないですか、
全然話違うと思うんですけどあ、まあでもそうですよね、この世界の可能性
は、はい、ハリさんの子供の頃の話だと思ってもらえると、
ああまあまあ間違ってはないですけど、ハリさんが可愛らしい女の子の形になって
出てくると思出てくるっていう、転生してる、転生してる、
転生して、
はい、
のんちゃんになってるっていう感じで、
いやでも、ね、この世界の
形にはいやでも、ね、見といた方がいいですよ、眉間であれば、
いや未だにダメだね、ダメっていうのは
ダメっていうと
思い出すとちょっと涙が出てくる、
ね、ああ素晴らしい作品ですから、
うん、
まだやってますからね、
未だに最後の方を思い出すとダメですね、
はい、いいです、あれはもう本当にね人生において見ておいて何の損もない、
はい、
はい、見てください、よろしくです、はい、続きましてゼロワンさん、
はい、
ありがとうございます、思い出した Z 級映画といえば昨年公開の元祖藤岡弘主演の仮面ライダー1号、 JK とのデート費用捻出のために深夜のドカチンバイトに汗する本郷たけし、もうすぐ70すでに超えてるにもやもや、でも熱狂的ファンの多い仮面ライダーのことを放送で茶化すと粘着炎上が目に見えるので、やっぱりミルク放送局案件すると危険だな、やっぱり海外サメ映画あたりが無難かも
と、仮面ライダーね、
仮面ライダー、はいはい、もう特撮割と好きなんで、
ね、そう好きだもんね、ね、俺そんな仮面ライダーあんま
よく知らない、仮面ライダー1号ねやりましたね、リメイクというか、あの今の藤岡弘が主人公ですげえデブの仮面ライダー1号が主人公
ちゃんと仮面ライダー見たことないな、
まあまあ、いずれちょっとね、うん、それをいじりどころがあれば、ね、ぜひ取り上げたいと思います、うん、ちょっと見てみます、一回、
はい、
1号、新しいやつね、はい、はい、あとちょっといいですかね、はい、続きまして、これは、これまたあれですかね、いつもの埼玉の大沢さんですかね、
はい、
いつも楽しませていただいております、質問なのですが、ミルク放送局のタイトルイラストを使用して、自分用の T シャツをネットで作ってみたいのですが、イラストを使用するのに手続きなどは必要でしょうか、
全くありません、
自分で着るためですと。
はい、
全く
ありません、
著作権
フリー、著作権フリーです、くまモンと一緒です、このロゴは。
なるほど、いやでも作るんだったらちょっと僕らも着たいなみたい
ないやらしい、
いやらしいな、いやちょっとねサンプルで別にあのね献上じゃないですけど、
まあ、
いやそれじゃないですけど一応ね作りましたっていうことで
クズ発言
いただけると嬉しくないですか、
いやいただけるもんであればいただきたいですけど、
いやねだって
作ってくれとは言ってないよ、
作ってくれとは言ってない、いやそんなねそんな、
だからロゴを貸すからちょっと一枚汚すみたいな感じでしょ、
余ってさえ我々の方で大量生産して、
すごいよね、ロゴを新庄が作ってもいないし、それを保管してもいないのに、
さらに売ってあの儲けようみたいなことは思ってないですよそんなことは思わないですけど、じゃあ一応作ったんであれば、ね、ちょっとサンプルというかこんな見本で、
はい、
ね、 ありました。なれば僕らもちょっとやっぱ期待じゃないですか。
いや、いいです。全然作ってもらう分には構わないんで、別に送らなくてもいいですよ。
現物もいいですけど、全然写真でこんな風になりましたので
、それぐらい見たいかもしれないですね。
来ていただけると、僕らもちょっと嬉しいので、はい、それはいただけると嬉しいですって感じですね。はい、最後ですね、はい、トニーさん。ありがとうございます。メールでいただきましたね。はい、いつも楽しく聞いております。そろそろ B 級 Z 級サメ映画シャークネードを取り上げていただきたいです。
はい、
あの中野大吉さんがリリースイベントを行い、すでに5作目の制作が決定している本作ですが、やはりエイリアン対アバターやメタルマンに通じるどうしようもないツッコミどころの多さが魅力の一つだと思ってます。あとシャークネードのテーマソングもいいですね。ロッキーのテーマ的な。シャークネードシリーズは現在4作品あり、ネットフリックスでは全て視聴か。4作取り上げるのは放送時間的に難しいと思うので、シャークネード1だけでも特集していただけたらなと思います。シャークネード1の見どころとして、主人公の友人である渋い島大輔の活躍に注目ですかね。島大輔似てる人がいる
のかな。島大輔は出てこねえだろ。
わかんないですよ、
はい、本人出てこねえだろ。
本当にいいやつなんですよ笑い。あと問題のラストですかね、はい、2作目の主人公に好意を寄せる巨乳ドレッドおばさんも面白くて好きですね。いい余談ですが、シャークネードフォースはロボター強化版みたいなのも登場します。これからも配信楽しみにしています。
シャークネード新庄さん義務です。
義務っすか。俺シャークネードと間違えて、あのね、シャークトパス VS 狼クジラ。
全然間違えてる。
それじゃないっすか。
近くねえしそれ。
俺やっぱ
間違えるほど遠近くねえしそれ。
シャークトパスっていうあのサメとタコが合体した合成魔獣みたいなやつと、あの狼クジラって戦わせるっていうそういうやつなんですけど、ちょっと今日帰ったら見るんですけど、それで勘弁してもらえないですかね。
いや、ダメです。シャークネード
行きましょう。シャークネードやっ
ぱね、行きましょう。シャークネードは通れないと思う。シャークネードは下げて通れないと思う。
ちなみに PS、アイカツスターズの2年目が明日から始まりますが、新キャラの花園キララちゃんが気になってます。ゆめちゃん、アクちゃんの S4 のポジションとしての活躍も期待ですね。アイカツの方も見なくてはと思い、Hulu で全話配信中なので、現在41話まで見ました。あの辺ですね。はい。アイカツを教えてくれた新庄さんに他社です。本当に毎日が楽しくて、日中の5割くらい、アイカツのことを考えていると思います。だそうです。
ちょっと寝てた。
いや、まさにその通り
で、相方の話がごめん、ちょっと
41話ってことあれですね、スターアニス結成あたりのね、その辺の話ですね、うん、素晴らしいと思います。そこから、ラストの51話までの、ね、ドライブ感、ぜひ楽しんでください、はい、そして相方スタート2年目ね、なんかまたちょっと別の学校が出てくるっぽいんで、四つ星学園と別のね、なんか俺そういう展開見たことあるなみたいな感じなんで、ちょっとドリアカの匂いがするんで、ちょっとその辺怪しいんじゃないかなと思ってますけど、はい、まあでも楽しみは楽しみですね。はい、一緒にめでていきましょう。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
てなわけで、
はい、ありがとうございます。
てなわけで、お便りの宛先は、
シャークネード頑張ります。
お便りの宛先は、
はい、mats@tf-tms.jp、はい、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いいたします、あとはツイッターの方もやってますので、ミルク放送局で検索してもらえればなというふうに思います。あとは、はい、ハッシュタグね、シャープミルク放送局つけてもらえれば、はい、僕らの方も拾いやすいのでよろしくお願いいたします。
こうやって呼ばせていただきます、
はい、
最近もうちょっとね、本当に感想を嬉しいことなんですけど、ね、たくさんいただきまして、ちょっとね、毎回ご紹介しきれないぐらいの量になってきちゃってるのもありますので、ちょっと、ね、必ず読ませていただけるかどうかわからないんですけども、できる限り読ませていただきたいと思ってますので、
はい、はい、まあ、目は必ず通してます
ので、必ず読んではいますので、はい、ぜひ汚ない意見をいただければと思います。はい、はい、というわけで、次回はまあちょっとね、また練って
頑張っていこうかなと思います。
またちょっと5月の予定がね、はい、決まりましたら、
レゾコマンかな。
いや、ちょっとこの間来てもらったばっかっすよ。
レゾコマン呼ばないとできないやつがあるんだな。
ああ、マジっすか。ああ、じゃあそれはそれでまたちょっとご検討って感じで。はい、わ、はい、かりました。ではまた、ね、お伝えしますので、お楽しみにということで。
はい。
というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの一致でお送りいたしました、東京ミルク放送局。ここまでのお相手は、新庄勇気と、
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週。